とうございます。賛美していきましょう。ラララララララララララララ。3、はい。世の終わりのラッパ鳴り渡るとき、世は徳用の朝となり、救われし者は世もの隅より、すべて主のもとに呼ばれ、その時我が名も、その時我が名も、その時我が名も、呼ばれなば必ずあらん。お祈りいたします。天のお父様、これからのディボーションを通してあなたの御教えの地にある屈指揮ごとに目を留めさせてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日のディボーション箇所はヨハネの福音書11章30節から44節です。ヨハネの福音書11章30節から44節お読みいたします。さて、イエスはまだ村に入らないでマルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て、マリアが墓に泣きに行くのだろうと思い、彼女についていった。マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。そこでイエスは彼女を泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか？彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。そこでユダヤ人たちは言った。ご覧なさい。主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし盲人の目を開けたこの方が、あの人を死なせないでおくことはできなかったのか、という者もいた。そこでイエスは、またも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって、石がそこに立てかけてあった。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹、マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう。四日になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は、周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。アーメン。今日の本文をまとめてお伝えいたします。イエス様は、ラザロが死んだことで人々が泣いているのをご覧になり、ご自身も心の動揺を感じ、涙を流されました。その後、イエス様は、ラザロの墓の石を取り除けさせ、天の父に感謝を捧げてから、大声でラザロを呼び出しました。ラザロが布で巻かれたまま生き返って墓から出てくると、イエス様は、ラザロの布をほどいて帰らせるよう人々に命じられました。はい。それでは、御言葉を黙想していきましょう。神様からの示しを求めていきます。はい。それでは、分かち合いの方、できる方はお願いいたします。
はい、私は32節と37節に目が留まりました。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、というのと、 しかし、盲人の目を開けたこの方が、あの人を死なせないでおくことはできなかったのか、というその言葉をが目に留まりました。あの、イエス様を信じている人たち、信仰があって、イエス様がキリストだと知っているにもかかわらず、本当に辛い現状というか事実があった時は、やっぱりそこで信仰は揺らいでしまうものだなということと、それに対してイエス様は憤りを感じ、そこでイエス様が悲しんでおられるんだなということをここで感じました。以上です。
はい、私は40節が心に留まりました。イエス様がこのマルタに対して、もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんかと言われています。もうラザロは死んでいて4日も経っていて、もう死体の中が腐って臭くなっているに違いありませんと言ったんですけれども、イエス様はそうではなくて、信仰に立って、もし私の言葉を捉えるならばあなたはこのご自身の栄光を見ることになると言われています。このように私たちは どのような状況にあっても、この主のお言葉を信じて信仰に立つならば栄光を見せていただけるということを教えられています。
私は28節から32節のところで、に目が止まったんですけれども、あのイエス様がそのマリアがいる家に入っていくことをしないで外で待たれて、そしてマリアが出てきて、本当にそのイエス様の足元で自分の思いを訴えるっていうのを見たときに、イエス様は悲しまれている人のところに行かれることもしますけれども、悲しんで打ちひしがれて、イエス様が来られても出てくることもしなかった人、その人が出てくるのを待っておられるお方だなということ、そしてイエス様の足元で本当にその心の内を話すことを待っておられるお方だなということに目が留まりました。
それではさらに御言葉を詳しく調べていきましょう。三位一体なる神様について、また教えられる一つ一つのことについて、しばらく時間を持って黙想していきたいと思います。はい、では、分かち合いの方をお願いいたします。
はい、私は39節40節を通して、人の目には遅すぎると思う時があるが、イエス様の時はいつも一番ベストな時だということを教えられました。マルタが、主よ、もう臭くなっておりましょう、4日になりますからと、死んだラザロにもう悲しみのあまり4日も経って生き返ることはないような、希望がないような言葉を出しているんですけども、そこに対してイエス様が、もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんかとあることに対して、ここからイエス様の時は決して遅すぎるということは一度もないんだなということ、人間の目でもう手遅れだと思う時も、イエス様の目からは今それが一番ベストな時だということを教えられました。ですので、人にはできないことを神にはできるという信仰を持って、一見もう無理だと思うことも諦めずにやっていくこと、必要性を教えられました。以上です。
はい、私も40節からの内容を通して御子イエス様について示されました。御子イエス様は全能な方で、不可能なことは何もないお方だと教えられました。前のページの25節26節を見ると、イエス様はマルタに対して、私は蘇りです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません、このことを信じますかと、問うていて、マルタは信じますと答えています。しかし今日の本文の40節でイエス様は この自ら死を打ち破って蘇られて、まあ、再臨の日にご自身のための復活があることを、まあ、確かなものとこう示して、くださる、そのような、計画を持っておられるんですけども、ただ、このことはマルタも知っているんですが、それが今、このラザロにおいて、こうやラザロは蘇るという形で起こるという、そこまでの例の目は、マルタに開かれていなかったと。そのような状況だったんですけども、神様は、見てを働かせて、その場でラザロを蘇らせてくださいました。このようにして、イエス様は全能で、まあ、不可能なことが一つもない方だと、教えられています。
私は29節のところで、模範ですけれども、悲しんでいる人をイエス様のもとへ導く働き、マルタのような働きが必要だなと思いました。深い悲しみに沈んでいる人っていうのは、本当にそこから立ち上がることもできなくて、本当にその場所で深く沈んでいると思うんですけれども、そういった人に声をかけて、イエス様が来られているって案内をする、その働きがとっても大切だなと思いました。それから33節のところで、死を嘆き悲しむ習慣が、に目が止まったんですけれども、マリアについてきたユダヤ人たち、泣くために、彼女が泣くと思って、そのために一緒についてきたと書かれていて、まあ、当時ユダヤにはこういう習慣が、まあ、今もあるみたいですけれども、死の悲しみを表す人たちが仕事としてあると聞いたことがあって、お葬式なんかには泣く仕事のためにそこに行って大声で泣きわめく人がいるというのを聞いたことがあります。死を嘆き悲しむ習慣があって、その死が悲しみであり絶望であることを表現している。その人たちを前にしてイエス様が死を嘆くことに対して憤られたんだろうなと思いました。イエス様を信じている人たちが、本来そのメシアをが与えられているその人たちが、そのように未だに死に縛られていることに対する、その悲しみに縛られていることに対する、その死に対する憤り、こういうのをイエス様は覚えられるお方なんだなと思いました。そうです。
それでは、それぞれいただいた御言葉を適用していくために、しばらく黙想しましょう。はい、それでは少し早いですけども、分かち合いの方をお願いいたします。今日私はイエス様が全能な方であって、この全能なる主に期待して今日の礼拝奉仕に当たろうと思いました。イエス様は癒しも蘇りも和解も救いもご自身の御心によるなら、まあ、今すぐにでも行うことのできる方だと改めて教えられました。このイエス様が今日も共におられますから、期待して、主の御業に期待して、今日も礼拝を捧げていこうと思いました。以上です。
私は最近、知り合ったクリスチャンの大学生の方が、本当にこう急に意識を失って倒れて、重い病のうちにおられるという状況で、本当にそのことを聞いたときに、本当に悲しい思いを私自身も思ったんですけれども、同時にやっぱりこの方は救われているんですけれども、絶望のうちにあって、今もうと永遠の命を持っている、その喜びを失っているだろうなと思っています。会いに行きたいなと思っているんですけれども、もう一たびそのことを示していただいたように思いました。以上です。
一言お願いいたします。ハレルヤ、今日もあなたが御言葉からメッセージを与えてくださりありがとうございます。これからさらにあなたの深みにこぎ出して応答していくことができますように祝福します。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
の中に主よ 人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。